東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本も元気にをお送りしてまいります。さて今回のゲストは証券コード7962株式会社キングジム代表取締役社長の宮本明さんです。
イメージは文具というのと、あとは最近だとポメラですかね。
はい、はい、そうですね。あとはテプラも、
テプラもそうでしたね、
ロングヒットですもんね、はい、そのあたりの人気商品が生まれた理由なども今日は伺ってみたいと思いますので、はい、この後ぜひお聞きください。ゲストは証券コード7962株式会社キングジム代表取締役社長の宮本明さんです。
まず、御社の事業内容ですね、こちらの方からお話をお伺いしたいのですけれども。
はい、当社はですね、創業は昭和2年と古いんですけど、はい、それ以来ずっとファイルバインダー専門でやってきて、それが1988年にテプラというものを発売して以来、電子文具というのがどんどん増えてきて、うん、今では逆転して電子文具がまあ6割、ファイル関係が4割ぐらいのステーショナリー全体の感じですね、うん、まあ、それ以外にもいろんなオフィス周りの商品だとか生活雑貨類等もやっておりますけど、はい、まあ、メインはその2つですね、
うん、当初御社 の, そのキングジムっていう社名をこう伺うと、本当にファイルとか家庭用の文具とかね、そういうようなイメージがあったんですけど、最近ではまさにその電子文具ですかね、テプラとかポメラといったようなものですけども、はい、これそもそもその、社長がリーダーとして参入していったというふうに伺いましたけれども、
まあ、リーダーっていうかファイルバインダー専門でやってた時代に、だんだんコンピューターっていうものが進んでくるとペーパーレスっていうことで、はい、事務所の中から書類がなくなっていくっていうふうに本気で言われてた時代があるんですよ、はい、評論家の方々が口を揃えて、そういう書類なくなったらファイル売れないですからねこれはえらいこっちゃということで、どうしようどうしようと、まあ、ファイルバインダー当時は売れてたんだけれども、はい、今から何かもっと違うものにチャレンジしていかないと大変なことになるぞということから、 E プロジェクトっていうエレクトロニクスのプロジェクトなんですけど、うん、とにかくコンピューターを手嫌いしないで、むしろ仲間に引き入れていかなきゃいけないということで、うん、電子文具のプロジェクトを誕生させたんです。まあ、たまたまそのリーダーを私がやってたっていうことなんですけどね、
はい、でやはりなんて言いますか、イメージが非常に強いのはまずはそのテプラですよね。やっぱりこれは結構爆発的なヒットになった
ですか、ね、おかげさまでもう第一弾であるテプラが大ヒットしたんで、はい、もう一気に電子にっていう形になりましたね。
でさらにポメラっていう当初のこう字を書くだけみたいなイメージの、はい、先ほど拝見したらなんかだいぶ進化されてますね。
相当進化してます。はい、薄くなってさらにキーボードも使いやすくなって、漢字辞書なんかもすごくいいですし、
はい、ご存じない方のためにちょっと申し上げると、もう本当に字を書くためだけに特化をして、私なんかも結構記者なんで、はい、新幹線の中で原稿を書きたいなと思うけど、でもパソコン持ち歩くのはすごく重くて、でそういう時にもう起動は早くて、
そうです、ね、
とても書きやすいですよね。
本当に2秒で起動するって言って、まあ、実際には 1.5 秒ぐらいなんですよ、はい、それですぐに起動して書くことができるっていうのがとてもまあ重宝がられてますね。
テプラもそうですし、ポメラもそうなんですけど、これはあったら便利だっていう人が万人ではなくて、
なんかそうなんですよ、ね、実は、はい、ポメラもおかげさまですごくヒットしてますけど、私は持ってないぐらい
そうなんですか、
はい、これでライフスタイルに合わない人は無理に買うような商品じゃないんですよ。やっぱりポメラのユーザーさんっていうのは外出先でいろんな文章をたくさん書かれる方ですよね、
はい、
簡単なメモならスマホでもできちゃうし、でいろんな多機能を求めるならばそのパソコンの方がいいし、はい、簡単に見るなスマホもあるしと、いろんなそれぞれの使い方がある中で、やっぱり外出先でそんなにネットを使わずに文字をたくさん書きたい人にぴったりのツールなんですよね。
そこのピンポイントに需要があるぞっていうのの、製品を送り出す時も、
はい、
どうする、万人受け狙うって言ったらマーケティングとかなんかやって出せばいいやみたいな話にもなりかねないと思うんですけども、ここのターゲットにニーズがあるぞっていう、まあ、そういう製品っていうのをどうやって開発なさってきてるんですか。
それはね、私も分からなくてね私も最初これ売れると思わなかったんですけど、
本当ですか、
会議ではちょっとボツになりかけてた商品だったんだけども、はい、たまたまその会議に出た社外取締役 の帝王大学の教授なんだけども、うん、その方は出張の多い方で海外とかまでわざわざパソコンを持って、うん、飛行機の中とかでね使うのに Windows はなかなか立ち上がらなくて、
あ確かに、
ね、でこんな重たいものをなんであっちこっち持ち歩かなきゃいけないんだと、これ一つあれば私はねもう パソコン持ち歩かずに済むと、どうしてもネットやりたい時はスマホ持ってるんだし、はい、文字を打つにはこれで十分だ、これが待ちに待ってた商品なんですよっていう方がいらっしゃったんですよ、
はい、
それで会議の雰囲気は一変してじゃあやってみようかそんな感じで、まさかこんな売れると思わなかったんですけどね、
初期型の本当にシンプルなやつでも、はい、私はテレビ CM みたいにこれは便利だなと思いましたね。
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、でどうなんですか今に至るまで、要はやっぱりその社員の方が独創的なアイデアを出されないと、はい、ここまで来ないと思うんですけども、はい、やっぱそういうのがある程度社風にあるということ
ですか。そうですね、新製品のアイデアっていうのはいろんな方法があって公募したりいろんな予想で見つけてきたりとかいろんなのがあるんですけど、当社の場合一番多いのはその担当者が自分が欲しかった商品、こういうものが欲しいっていうものを作ったものが多いですね。でまたそういう方がヒットする確率が高いですね。
それがやっぱりニッチなところで、マーケットがそれなりにニーズ、これ欲しいという人がそれなりにいるぞっていうところなんですかね。
そうですね、
年に一遍社長のその表彰、
社長賞っていうのがあって、はい、まあ、これは開発に限らず1年間で一番活躍した社員をお正月に表彰する制度があって、
はい、
だからまあ例えばそれは大口の注文取った営業マンでもいい、ね、コストダウンをした製造の人でもいいんですよ、
はい、
だけどまあ当社の場合はやっぱり開発型企業だから新製品開発をした担当者のケースが多いですね。
まあ、社員の方のやる気をうまくこう引き出させて、
もう何十万も現金でキープ、もうポメラの時はですねちょっと大ヒットだったので100万円個人に
来ましたね、
はい、出しました
あ、そうなると、はい、次ちょっと私もこういうの考えてみようというふうになってくると、でちょっと話を変えますけど、その文具の方でいうと最近ですかね、インドネシアとか中国とかベトナム、少し海外の方にも展開されているというふうに伺いました、
は
い、
海外は主に製造、それもそのファイルバインダーの方の製造ですね、
はい、
ファイルバインダーもなかなか残念ながらこう低価格競争に巻き込まれてしまうと日本製では合わなくて、でインドネシアで主にクリアファイルと言われている PPE の商品、はい、それから厚型のキングファイルと言われているのは主にベトナム、
はい、
マレーシアではその閉じ具の部分ですね、鉄の部分、こういったものを作っていますね。中国は販売がメインですね、
はい、でやはりそのまあコストダウンということなんでしょうけど、徐々にその新興国と言われるところが所得が上がってきたりっていうことは言われますけれども、はい、どうなんですか、それは将来的に言うと少し、消費地的な話にはなってくるんですが、まだちょっとそのレベルではないですか。
消費地としては徐々に本当にチャンスは増えつつあって、うん、中国は今完全に消費地として別会社を置いて、販売会社を置いてやっておりますし、うん、インドネシア、ベトナム、マレーシアでもそれぞれ営業が最近かなり伸びてきていますね、うん、現地で作ったものを現地に販売するというのが増えつつあります。
なるほど、それとあとじゃあこれ、電子文具の方はどういう製造とかの仕組みになってるんですか。
電子文具もやはり日本ではほとんど作ってないんですけども、
はい、
やっぱり中国ですね、
はい、
当社電子文具については基本的にファブレスで他社から購入するような形を取ってます。
はい、いろいろそのポートフォリオなんかを考えながらその利益を上げていくというような、
はい、
そういう、
まあ、iPhone のような感じで、
なるほどですね、
海外から調達してます。
あ、なるほどなるほど。で、まあ、ちょっと少し今後の話なんですけど、まず、どうですかね、オリンピックが2020年にやってきます、はい、それに向けて御社 その文具の戦略とか先ほどの電子文具とかってなんか、
はい、
期待していたりするものってありますか。
これは期待しておりましてですね、
はい、
まあ、それに向けた新製品もいろいろ作ってます、
はい、
インフォメーションポールっていう、 こうポールにこう表示するいろんな案内板的なものをですね、
うん、そういう海外から来たお客さんが分かるように、
そういうのもありますけども、まあ、基本的にはやっぱりテプラがメインでしょうね。テプラのテープでの表示っていうのがやはり たくさん の海外からのお客様がお見えになると、英語、中国語、その他いろんな言葉で非常口とかトイレとか、そういったいろんな表示大切になってくるじゃないですか、
はい、
それはやはりかなり大きな重要になるんじゃないかなと思って期待しております。
大掛かりのもんじゃなくて、ちょっと細かいところでもあれですよね、やっぱりないと不便だっていうのがありますよね、
はい、そうですね、急遽表示をするっていうのにはテプラとても向いてるもんですから。
そうです、今それで、まあ、日本でもヒットしたのはそういう、ね、やっぱりすぐ表示できるっていうのは便利だって話ですもんね、
はいはい、
で、そこも含めて戦略というのはやはりこう海外向けとかこのあたりになってきますでしょうか。
そうですね、海外の今進出は主に作ることを、はい、海外で作って日本に持ってくるというのがメインですけれど、やはりこれからはもっと海外にやっぱり販売っていうのを考えていかなきゃいけないなというふうに思っていますね。世界は広いです
から。そうですね、これどうなんですか。今現状だと海外で作って日本に持ってくるときって、その日本のやっぱりその製品ってかなり付加価値高くピッチリしてて、はい、まだ現地ではそこまでのニーズはどうなんですかね。
そうなんですね、はい、まあ、今主にやってるのは東南アジアで、はい、インドネシア、マレーシアで現地の文具店さんでも販売していただいてるんですけれど、現地で作ってもまだその日本に持ってくるためのクオリティとなると、はい、まあ、彼らに言わせると過剰品質なんですね。
そこまでピシッとしなくてもいい、
彼らからすればもっと表紙なんか薄くていいし、別に印刷多少ずれてても使えるし、はい、その角張っていても問題ないしっていうようなことになると、やっぱり そういう作りした方が当然安くなるんですね、
はい、
でやっぱりその価格に対抗するべき商品を、まあ、作るかどうかっていうのが今ちょっと悩みどころで、それ難しいんですよね。そういう低価格のものを作れば売れるのかもしれないんだけれど、はい、そうすると日本製品らしさがなくなるじゃないですか。
なるほど。
日本製品ってやっぱりクオリティの高さ、いいものを作るからメイドインジャパン、はい、まあ、これはメイドインジャパンじゃないけど、
そうですね、日本製品ですよね、ジャパンブランドですかね。
ジャパンブランドっていうのはやっぱり守り通していきたいので、そこが今ジレンマですね。
なるほど、
はい、
で、まあ、少し、ま、毎回伺ってるんですけども、10年後、まあ、将来未来ですね、はい、まあ、いろいろ今日伺ってまいりましたけれども、御社はどういうようなその会社の姿になっていたいというふうに思われますでしょうか。
そうですね、やっぱりもっともっとグローバル化、今やってるのはアジアばっかりなので、
はい、
目は出てきてるんですよ。テプラなど、一部スウェーデンの方でかなり使われたり、それからアメリカでも今ちょっと一部のテプラが売れ始めています。これどんどんどんどん売ってですね、トランプに注目されるぐらいに売れたらいいなというふうに思いますけれど、
御社の独自のこう製品、独自のアイデアの製品が世界中で使われたら、これはなんか楽しいことになりそうですね。
そうですね、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュー
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回のゲストは証券コード7962株式会社キングジム代表取締役社長の宮本明さんでした。
オリンピックでテプラのニーズっていうのはいいですね。ちょっとね、
本当そうですね、
はい、
テプラは私もOL 時代に、
はい、
仲間と取り合いになるぐらいの大人気で今はポメラで原稿を書かせていただいてますので、
そうです、じゃあもうキングジムさんにだいぶお世話になってるわけですね。
そうなんです、はい、ファイルももちろん使ってますしね、とっても身近な企業がこれからどんどん世界に羽ばたいていくというところも ね、はい、期待していただきたいと思います。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。